イエスは生きておられる。復活されたのです。ハッピーイースター、皆さん。今日はこの物語の詳細に触れる代わりに、イエスの死と復活の意味について一緒に考えてみたいと思います。イースターの物語は、神の御子イエス・キリストを通して、神が人類の罪をどのように対処されたかを示しています。聖書が考える罪とは、私たちがする悪いことだけではありませんね。罪は私たちの本性にあります。それは最善のもの。神が望んでおられるものから私たちを引き離す力ですね。先週、屋根裏にネズミがいることが分かりました。あ、大変と思っていた。うちには2匹の猫、エースとサボがいますが、狩りや獲物を捕まえるのが大好きなので、屋根裏に猫たちをあげて、ネズミ退治ができるかどうか試してみることにしたのです。2匹とも楽しそうに探し回っていました。しばらくしてもネズミは捕まらない様子なので、餌の音を立てて呼び戻したのでした。夕飯の前に猫を働かせたのは賢いやり方だと思っていました。サボはすぐに戻ってきました。いつもお腹が空いているのですね。しかし、リエが屋根裏から下ろそうとすると、サボはパニックになり、うなり声を上げて、シャーッと大声で泣き叫ぶサボを引きずり下ろさなければならなかったのです。やっとの思いで下ろすことができたのでしたが、騒ぎのせいでもう一匹のエースは怖がってしまい、何をしても近づいてこようとしなくなりました。大変でした。とうとう、時刻は夜11時を過ぎていて、その頃にはかなり疲れていたので、ついに諦めて、屋根裏のパネルを閉め、寝ることにしました。午前0時頃、リエはエースの泣き声で目を覚まし、そこで起き上がってエースを下ろすことができ、できたのです。できたのでした。この体験は私たちがしばしば罪の束縛にとらわれていることを思い起こさせました。猫たちが屋根裏の探検に興奮し、私たちの元に戻らないことを選んだように、私たちも何かの誘惑に誘われて夢中になることがありませんか。私たちは本当は有害な道に向かっているにもかかわらず、自分にとっていいことだと考え始めてしまうことはありませんか。夕食の時間であったにもかかわらず、自分の道を探検することに興奮しすぎて、戻ることは自分にとって良くないと考えるか、怖くなるか、人生で罪の影響に縛られているとき、しばらく時間がかかるかもしれませんが、その時私たちは自分の知った選択の痛みを感じ始め、家に帰りたくなるのではないでしょうか。暗い屋根 屋根裏で泣くエースの姿は、私たちが自分の選択が間違っていたことに気づき、イエス・キリストの恵みに助けられて家に戻ることを決意する瞬間のように感じました。ルカによる福音書15章の放蕩息子が自分の道を歩み、遺産を使い果たした後、心を入れ替え、謙虚に家に戻って許しを請う話を思い出させられました。イエスの十字架と復活を通して、神は罪の問題に対処されました。多くのクリスチャンは、イエスが十字架で死なれ、蘇られた意味を理解する方法は一つしかないと思っているかもしれませんが、そうではありません。イエスの死と復活によって、私たちがどのように罪の力から救われるのかについては、実際には様々な見方があります。それらは、贖罪論と呼ばれています。Atonement Theories。最近の最も一般的な説明は、イエスは罪がなかったにもかかわらず、十字架にかかって私たちの罪の罰を受けたゆえに、私たちは許されたというものです。正義が実現するためには、罪が罰せられる必要がありました。そうすることで、神の正義が満たされると。ですが、これは必ずしも一般的な理解ではありませんでした。キリスト教史の最初の千年間は、サタンが全人類を罪の束縛下に置いたという別の説明がなされていました。それは神はサタンを騙して、人類の代わりにイエスを連れて行かせ、イエスは十字架上で死なれたとき、すべての悪と死の力とに対決された。しかし、復活したイエスは、サタンとすべての悪の力に勝利したので、イエスを通して神は全人類を贖い、買い戻されたという説明です。イエスがどのようにして私たちを罪の力から救ったかを理解する方法には、他にも多くのバリエーションがあり、そのほとんどはある程度の真実を持っているようですが、全くと言える真実を持っているものはないようです。これらの説明の多くは、暴力が必要、不可欠であったと仮定しています。私は神学者 J. デニー・ウィーバーの非暴力的贖罪による説明を探求してきました。彼によると、イエスの目的は私たちに神の支配を示し、神のご性質を示すことでした。マルコによる福音書1章14節を読むと、イエスが十字架につけられる前に、神の国の良い知らせを伝える宣教を始めたことがわかるでしょう。つまり、イエスが十字架にかかる前から、すでに伝えるべき良い知らせがあったということですね。もちろん、十字架とイエスの復活が重要な意味を持つのは、神の支配が最終的に死に至る私たちの罪よりもさらに強いことがわかるからです。イエスに示された神の支配は恵みと許しに満ちています。それはまた、人々が自分自身の罪の真実を見るためには不都合な事実に直面しなくてはならない、という深いな 挑戦も含んでいるのですが、イエスは愛と非暴力である神の道を示されたのです。このことは、無防備な赤ん坊として生まれ、教え、説教し、最後には死と復活に至るまで一貫していました。イエスはたとえ拷問を受け、十字架にかけられて死ぬような道を歩むことになっても、愛、非暴力、真理という神の道に忠実でした。この見解は、イエスの十字架上の犠牲をピュアギフト、全くの贈り物であると理解するものです。というのは、悪魔を満足させるために、身の代金を支払うために、あるいは神が満足するために、私たちの罪に対する罰を支払うため、十字架上で死ぬ必要があったとは見なされなかったからです。それは、人類に罪の深刻さを示したと同時に、神が私たちの人生において罪と死の力をはるかに超えて支配し、コントロールしておられることを示す最大の啓示でもあったのです。13世紀、フランシスコ会は、神学的に健全かつ非暴力的な説明の中で、こう言っています。神の愛は創造の最初の瞬間から無限であり、十字架は空間と時間における愛の劇的な描写だった。コロサイの信徒への手紙1章15節では、イエスは見えない神の形であり、と書いてあります。イエスは私たちの失敗にもかかわらず、私たちに対する神の無条件の愛を見ることができるように人類に啓示されたのです。フランシスコ会はこうも言っています。十字架のイメージは人間性を変えるためのものであって、神を変えるために必要な取引ではなかった。イエスの死は身代わりではなく、すべての人が見ることのできる神の啓示だった。イエスは全くの贈り物だった。贈り物という考え方は、必要性、支払い、取引よりもはるかに変革的である。それは神が暴力的な方ではなく、愛に満ちた方であることを示している。もし神が被造物を愛するために地の犠牲を必要としたり要求したりするのであれば、神は私たちを自由に愛していないことになる。イエスは私たちに対する神の心を変えたのではなく、神に対する私たちの心を変えたのだ。もし神とイエスが暴力的でも復讐的でもないのなら、私たちが暴力的であり、復讐的であるという言い訳は永遠に取り除かれることになる。もし神が懲罰的で拷問的であるなら、私たちも同じことをしてもいいということになる。こうして、教会の暴力の歴史の多くが始まったと言える。宗教戦争もそうですね。イエスは失敗と拒絶という人間の旅路を自ら歩まれながらも敵を許されたのである。そしてこう言われた。私についてきなさい。私にとっては、この説明がエキサイティングだと思っています。マタによる福音書5章でイエスはこう言われました。 自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ、天におられるあなた方の父の子供となれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせるからです。また、ルカによる福音書22章では、ユダがイエスを逮捕するために一団を連れてきたとき、弟子の一人が大祭司のしもべえに打ってかかり、その右の耳を切り落とした。するとイエスは、やめなさい、それまで、と言われました。そしてその耳に触って直してやられた。イエスは自分を取られた当局に服従して、自分が殺されることを許され、非暴力の道を歩まれたのです。マタによる福音書5章でイエスは言われています。私のために罵られたり、迫害されたり、ありもしないことで悪口を言われたりするとき、あなた方は幸いです。イエスは神がどのようなお方であるかを私たちに示し、常に非暴力の道を取られたのだから、神を非暴力の神と見るのは理にかなっていると私は信じます。その考えは、十字架の暴力は神が要求するものではなく、人間の暴力であると理解することが、ことと合致するのです。私にとっては、十字架の理解が深まった気がする思いです。けれども、イエスの死と復活に関するどの説明も、真実のすべてを反映しているわけではないと感じていますね。イエスの死と復活の意味を完全に理解するためには、常に学ぶ余地がありますね。どのような結論を出すにせよ、この歴史の中心的な出来事をどのように理解するかは、私たちの神に対するイメージに影響を与え、私たちが他者にどのように接するかに影響を与えるでしょう。皆さんはどう思いますか？イエス・キリストの死を超えた復活、そして私たちを罪から解放してくださった恵みに感謝します。では祈りましょう。愛する神様、イースターの出来事をありがとうございます。あなたは人類と共に生きるために来てくださり、イエスを通して愛を私たちに示してくださいました。あなたは十字架上で死を経験するまでにご自身を捧げてくださいました。死はすべての上に君臨し、悪や死よりも強いお方です。そしてイエス・キリストにあって私たちが許されていることを感謝します。あなたの愛をもっと理解できますように。また世界中の暴力がなくなりますように。私たちはいつも愛を持って生きてきたわけではありません。どうぞ許してください。どうかあなたの平和の道を歩むことができますようにお祈りします。私たちの救い主、主イエス・キリストを通して。アーメン。